本日は第22手術問い57から58を読みますが、今日はまずこの与えられた御言葉の方から注目していきたいと思います。今日は新約聖書のフィリピの信徒への手紙第3章17節以下を読みました。このフィリピの信徒への手紙3章17節のところにこのようにあります。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。これはこの手紙を書きましたパウロがフィリピの教会の人たちに向けて述べていることでありますが、私に習いなさいと、そう言います。つまりそれは私をお手本としなさいということなんですね。こういう言葉を聞きますと、私たちは何かちょっとこう傲慢であるかのようにですね、何かこう自信たっぷりの言葉のようにこれを受け止めたりするのではないかと思います。で、私たちは、私に習いなさいとはとてもじゃないけれどこれは言えないと、むしろ私なんかお手本にはなりません、あの人の方が、私よりも信仰者としては経験があるしずっと頼りになります、ついそのようなことをこう考えてしまうということがあるのではないか、あるいはその方が、少しこの、謙遜であるかのようにですね、考えるのではないかと思います。あるいはですね、ある人はもう一歩進んで、そのようにこの人に習うということではなくて、私たちはあくまでも主イエスに習うものなんだと、そうこう考える人もいらっしゃるかもしれない。で、これはよく教会でも人間関係のことが問題になったり、あるいはそういうことで悩む人がおりますと、決まってこういうことを言います。人を見てはいけないと、神様だけを見て教会生活を送りなさいと、そういうふうにこう助言したりするものであります。人に習うものではない、神様こそがお手本である。で、それは真理であって、確かにそうなんですね。確かにそうなんだと。けれどもですね、よくよくこう考えてみますと、私たちの信仰生活というのはただ神様を見ていればそれで成り立っているかと、人を見ずただ神様を見てそれだけで信仰生活とは成り立っているかというと、決してそうではないと思うんですね。ここには、見える形で教会という信仰者の群れがあります。同じ信仰に生きる者たちが集まって礼拝を守り、互いに祈り合い、そして助け合って信仰の歩みを続けております。皆さんが教会に導かれた時のことを思い起こしていただきたい。ある日突然ふっとこう信仰が湧いてきた、果たしてそうでしょうか。私たちが教会に導かれるのには、そこには何らかのきっかけとなるやはり出来事があった、あるいは出会いがあったということを考えるんですね。その人の言葉とか行いに触れて、そして教会に導かれていく、そして教会の交わりの中で、また御言葉が与えられる中で、やがて信仰が与えられた。ですからそこに明らかに人との触れ合いがあり、交わりがあるんですね。人を見ないで神様だけを見るというのは本当はありえないことだと思うんです。 ですから神様を見るということも、それはただ神様をだけを見ているということよりも、人を通してそこに神様の働きを見るということではないかと思うんです。でそういうことをこう考えていきますと、私たちの教会が、またこの礼拝がですね、まさにここに神様の働きを見るような、そういう生き生きとした礼拝、教会の交わりを形作っていくならば、それは誠に幸いなことだと思います。そして新しい人たちや信仰を求めている人たちが、この教会の一員になりたいという、そういう憧れを持つような教会を形作っていくならば、それは本当に喜ばしいこと。洗礼が執り行われ、教会に入会する者がいる、また聖餐の恵みに預かる者を見て、自分もあの出来事に加わりたい、自分ももうあの中に入ってみたいですね。そういう気持ちが起こされるならば、これは本当に喜ばしいことだと思うんです。まあ、ですから時々私は聖餐式の時にですね、少し意識して、これは見える神様の御言葉です、ですからこのパンと杯に預かっているところをどうぞ見てくださいということを言ったりいたします。あるいはですね、錦ヶ丘教会では教会の長老がこの礼拝のですね、最前列に座るようにしてるんですね。でそれはちゃんと伝統的にそういうことになってるんですけども、それはちゃんと意味がありまして、それは礼拝を整え、その御言葉を守るですね、そういう観点で捉えることができます。でも私はですね、同時にそれはその長老の礼拝者としての姿勢を、教会員がですね、後ろから見て学ぶという、そういう意味も、あるのではないかと思いますね。そう考えますと、人を見る、礼拝者を見るということが信仰のとても大事な要素でもあると思います。何より例えばその子供を信仰に導くということ、これもまずはその親がですね、礼拝者としての姿を子供に見せるということが、これ一番の信仰の継承なんですね。その姿を見て子供たちは礼拝の大切さを学び、そしてやがては信仰に目覚めていくということ。今日のところでパウロが、私に習うものとなりなさいというときに、パウロはそこで自分の何を見てほしいと思っているのか、それは他でもない、パウロの存在を通してそこに映し出される神様の働き、その恵みを見てほしいということなんです。ほら、こんな私でも神様は用いていてくださると、このような私でも救われて、そしてこのように福音を述べ伝えている、このパウロに表された神様の恵み、それによって救われ生かされている様をぜひ見てほしい、そして皆もこれに続いてほしい、それがこの私に習うものとなりなさいという言葉の意味なのではないかと思うんです。そしてパウロは今日のところで、最後のところに非常にこの衝撃的な言葉を述べております。それが21節のところですが、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。このパウロの言葉が 根拠となってですね、今日の信仰問答の言葉になるんですね。で、今日のところに、早速注目をしていただきたいんですが、問いの57のところ、ここにまず注目をしていただきたいと思います。私はもう一度ここを読みます。体のよみがえりはあなたにどのような慰めを与えますか。私の魂がこの生涯の後直ちに頭なるキリストのもとへ迎え入れられるというだけではなく、やがて私のこの体もまたキリストの御力によって引き起こされ、再び私の魂と結び合わされてキリストの栄光の御体と同じ形に変えられるということです。ここにですね、私たちの、いわば究極的な目的がある、この人生の目的がある、そう申し上げてよいと思います。で、それはキリストと同じ形になるということです。将来、終末、世の終わりにおいて、このことは明らかにされることですけれども、私たちはそういう目的を持って生きているんですね。で、もう一つ、聖書箇所を挙げるとしますと、ヨハネの手紙1のところにこういう御言葉があります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。これもですね、その同じことなんですね。キリストの体と同じ形に変えてくださる。先ほどこれは、フィリピンの信徒がありましたけれども、このヨハネの手紙でも御子に似たものとなる、そういう表現が出て、キリストに似るということですね。で、創世記では人間は神の形にかたどって作られたということを言います。このキリストの形、神の形、いずれもそこで人間は完成する、そういう完成形というものを私たちはちゃんと示されているんですね。そこを望み見て今私たちはこの地上の歩みを続けているということなんです。ルドルフ・ボーレンという、この人はドイツの神学者であり牧師でありますけれども、この人が、憧れと福音という本を書いています。で、その中で先生はこういうことを言っております。人間は現在のあるがままの自分にとどまるべきではありません。むしろ今はまだ自分がそうなっていないものになるべきです。つまり新しくなるべきなのです。本の冒頭にそのようにボーレン先生が書いております。そして何より信仰というのは憧れるということなんですね。憧れなんだ、新しい存在への憧れ、今の自分にはない新しい人間、それに憧れるという。そして第二コリントの5章にありますけれども、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです、あるように、私たち信仰者というのはその新しい人間として、その憧れを抱いているその新しい人間として、もうすでに歩み始めている存在なんです。でもまだ完成はしていないんですよ。完成はしていない。その完成を目指して確実にでも歩み始めている。目標ははっきりしているんです。キリストがその目標、キリストこそがその新しい人なんですね。そこに向かってもう私たちは 歩みを始めている。それを憧れてそこに歩みを始めている。そういう存在である。パウロがこの私に習うものとなりなさいという時に、この時パウロはやはりこの自分自身の中にある新しい人ですね、キリストの形に習うものとなりなさいと、そう言っているのではないかと思う。そしてだからこそこの最後のところで、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる、そう最後こう言い切っていくのではないかと思うんです。パウロはそこを見てほしいんだと思うんですね。私に習いなさいってただ自分を誇示して言っているということではなくて、この私の中に始まっているこの新しい人、キリストを見てほしい。で、それは私たちにも言えることなんです。パウロだけのことではなくて、私たちもキリストに結ばれているならば、そのように言うことができる。今日の信仰問答では、体のよみがえり、常しえの命ですね、これは使徒信条の最後の文言でありますけれども、これを取り上げています。で、よくこの体のよみがえりとか常しえの命というのは、これはまだ地上生きている間は関係のないことではないかと、まだ先の話であってですね、あるいは死んでからのことであって、あまりこう私たちとは無関係のことのように捉えられたりするんですけども、実はそうではないんですね。そうではない、今を生きることとも実は深い関わりのある言葉、告白なんです。体のよみがえりというのは、これは私たちの体のよみがえりのことなんですが、しかしそれは私たちがただ単独でよみがえるっていうことではありません。何よりこのよみがえりはキリストが初歩としてよみがえる、そのキリストに続くものとして私たちもまたよみがえるということを言っているんです。ということは、私たちは洗礼を受けてキリストに結ばれるわけですね。その結ばれているキリストというのは、もうすでにこのよみがえりの命に生きているキリストです。このキリストに私たちは結ばれるわけですから、洗礼を受けた私たちはもうこの地上を歩んでいるその時から、このよみがえりの命、常しえの命を生き始めている、そういうことができるんですね。もう私の中にこの新しい人が始まっている、そう確信を持って言える、それが信仰者なのである。これは、少し前のところで問いの45のところでありましたけれども、これはキリストのよみがえりについての問答の中でこういうふうに言っております。その道からによって私たちも今や新しい命に生き返らされているですね。私たちも今や、もう今すでに新しい命に生き返らされている、はっきり告白しているんですね。で、このことを私たちはもっと自覚する必要があります。今ただこの地上の命を、生きているということよりも、もうキリストに結ばれた私たちはよみがえりの命を、新しい命を生き始めているんだと、プロテスタント教会にたくさんの教派がありますけども、その中でもバプテストという教派が、ね、あります。で、その教会の洗礼はですね、皆さんもひょっとしたらご覧になったことがあるかもしれません。またひょっとしたら皆さんがその洗礼を受けたかもしれませんけれども、全身礼といってですね、水の中に頭まで全部浸かるんですね。 そういう洗礼の仕方をいたします。まあ、こういった街道の中に浴槽があって、そこで洗礼式をしたり、あるいはそれならまだいいんですけども、川に行ったり、池に行ったりですね、そうやって洗礼を授けるということがあります。湯布院教会という教会が大分のですね、湯布院教会、そこの湯布院教会の洗礼式は金輪湖っていうところの、そこで洗礼式をする。特に冬場、ね、本当にその寒い時に金輪湖の中に、浸かるっていうのはですね、確かに罪の人間が死ぬんですけども、本当にその肉体も死んでしまうかもしれないと。まあ、でもそれくらいの試練を、まあ、くぐり抜けて、やがて新しい命に復活する。で、大切なのは一度全部頭の先まで浸かるんです。で、それは死を意味してるんです。で、そこから、まあ、引き上げ起こすんですね。それが復活を、まあ、意味しているということを聞いたことがあります。罪に死に、新しい命に生きる、よみがえりの命に生まれ変わる、そのことを洗礼を通して、バプテスト教会は表しているということです。まあ、私たちの教会の洗礼ももちろんそのような意味を、持っておりますけれども、でももっと私たちはそういうことを自覚する必要があると思うんですね。キリストに結ばれるということは、洗礼を受けてキリストに連なるということは、そのよみがえりの命をもう先取りして今生き始めるということなんです。それはこの世にはない新しさであって、まさにそこに私は憧れが起こってくるのではないかと思います。そういう新しさをうちに秘めている、私たちはそういう存在であるということを自覚する必要があると思うんですね。牧会をして、気づくことに、信仰生活を長くしているとですね、倦怠期といいますかね、そういう、期間というのがやっぱりあるんですね。何かこう惰性的になって、あるいはもう諦めてしまうということがあります。洗礼を受けて、何十年と信仰生活を続けても、何にもちっとも変わらないんですけどとですね、そう考えている人は案外多いんですね。そういって諦めてしまう、あるいは人間というのはそう簡単に変わるものではない、人の性格なんてそんなに簡単に変えることなんかできないんですよ、もうそう考えてもう諦めてしまう。そしてもう全く、日曜日は教会に来るかもしれませんけども、それ以外はもう本当にこの世俗の中でどっぷり使って、生きてしまう、何ら変わらない生活をしている。でもですね、私たちにはもうすでにその内側にこの新しい人が生き始めているんです。生き始めている。だからパウロのように私たちも言うことができる、私に習うものとなりなさい。それはただ表面的な行いとか仕草とかっていうことじゃなくて、本当にこの内面ですね、質的な新しさを持っているっていうことなんです。信仰者はそういう内側から出る新しさを持って今もう生きているんですね。年を重ね、何歳になってもいよいよ新しくなることができる。もう年取ったら頑固になるし、もう凝り固まってしまって変わらないんだと言って諦めてしまうんじゃなくてですね、いや、もっと謙虚になって、いや、もっと喜びを持って、もっと感謝を持って生きることができる、そういう命が内側に働いているんだ。そのことを意識するかしないかでは、これ生き方大きく変わってくるのではないでしょうか。 このよみがえりの命を信じるということも、一方でそのようなことを私たちに考えさせるものだと私は思います。さて、この信仰問答では、この今のですね、そのよみがえりの命、とこしえの命を生きるその恵みについて示す一方で、やはりこの将来のことも考えております。聖書が示す救いというのは、私たちの過去、現在、将来に関わるものですね。過去っていうのはもうその罪に支配されていた、過去ですね。そして今救われた今、現在、そしてやがてその救いが完成する将来のこと、そこまで含めて私たちの救いというのを、聖書が示す救いというのは明らかにしております。でやはりこの将来ですね、このことを少しこう考えなければならないんですが、問いの58、ここにちょっと注目をしていただきます。とこしえの命という箇条はあなたにどのような慰めを与えますか。私が今永遠の喜びの始まりを心に感じているように、この生涯の後には目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったような完全な祝福を受け、神を永遠に褒めたたえるようになるということです。この生涯の後という表現、これは問いの57のところにもありました。で今すでに私たちはキリストに結ばれて、その永遠の喜びを心に感じている、その新しさを感じているわけですね。でもその生涯の後にはもっとはっきりその喜びを体感するだろうと、それは完全な祝福であるとここにあります。もはや地上では経験したことがない、これこの問答の言葉では、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったような完全な祝福とありますよね。ですからもう全くこの地上では思い浮かびもしない、考えも及ばない、そういう素晴らしい祝福がそこには用意されているんだと言うんです。今も私たちはその喜びを先取りして味わっているんですね。礼拝の最後に祝福がありますけど、これはまさしく神様の祝福をもってこの世の生活に使わされていくということです。そういうですから完全な祝福というのを私たちは知っているけれども、この地上の歩みにおいて私たちはこれを忘れるんです。忘れてしまう、あるいは罪に妨げられてこの祝福を生きることができない状態が起こってしまう。それがこの地上を歩む私たちの限界なんです。ですから葛藤があるんですね。天上のことと、そしてこの地上の間に両挟みになってて、パウロもですから言います、私はなんと惨めな人間なのか。ですからそういう こう葛藤があって、これはもう仕方のないことなんですけれども、でも生涯の後にはそういう状態からも解き放たれて永遠に神様を褒めたたえるようになると、そういう完全な祝福が待っているんだというふうに言うんです。この神を永遠に褒めたたえるようになるというこういう表現がありますけれども、これはよくね言われるのはヨハネの黙示録のところなんです。ヨハネの黙示録の4章のところにこういう言葉がですね、4章の8節のところにですね、こういう言葉があります。4章の8節の途中から読みますと、 457ページ、もしお開きの方は457ページの下のところです。4章の8節ですね。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。ですね。これをですね、四六時中の礼拝というふうに言います。四六時中礼拝してるんです。昼も夜も絶え間なく賛美し続けるんです。じゃ皆さん考えるかもしれません。そんなもう四六時中礼拝してたらもうこれ退屈になっちゃうんじゃないかとですね。だけれどもこの新しき天と地がなるときですね、完成するときっていうのは。もう私たちが退屈であるとかっていうそういうこの地上での感覚っていうのはもうないんですよね。ないんです。もう完全なる祝福に入ってるわけですから、そういった中でもう四六時中礼拝しても喜びがあふれてくるんですね。そういうところですよね。まあ、本当に夢のような話をしてるんですけども、でもこの完全な祝福が約束されている人生を私たちは生きているんです。この地上においてもう約束されている。キリストの救いがこの完全な祝福を私たちにもたらしてくださいました。だからどんな人生であった、どんな破れを抱えて、どんな悲惨な状況にあったとして、私たちはこの完全な祝福を信じるですね。これはなんと幸いなことでしょうか。ここに私たちの本当の希望があるんです。まあ、よく将来に希望が持てないということを聞きます。なかなかこの今の現実というのはですね、厳しい、社会の現実も厳しいわけですね。だから将来になかなか希望が持てないという若者たちが多くいる。でもその希望というのを私たちこう考えるときに、その希望の根拠をどこに置いているかですね。それを考えてほしいんです。今の現実を見てそこに希望を置くならば、希望の根拠を置くならば、私たちが希望を持つということは本当に難しいことかもしれません。けれども私たちの希望の根拠というのはこちらではなくてあちらにあるんです。あちらから来るものなんです。今を見てもうこれだったら希望がない、そう判断するんじゃないんです。今はそういう状況かもしれない。でも完全なる祝福があちらから来るということ、そのことを私たちは信じることができるんですね。マルチン・ルターは外なる言葉ということを言いました。私たちを生かしこの人生に意味を与えるのは自分の内なる言葉ではなく外なる言葉、神様の御言葉である。祝福も同じです。祝福もまた外から与えられる。今の現状が私たちの希望の源ではありません。そうではなくてやがて神様の方から外から与えられるこの完全な祝福にこそ私たちの本当の希望があります。最後に創世記のところ、今日ここを読みましたけれども、これアブラハムにですね、神様が言われた、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、ね、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。キリストによって完全なる祝福を約束していただいている私たちもまた、この 祝福を先取りして今この地上を生きています。祝福の源となってこの地上を生きているんですね。ということは私たちもまた私たちの存在そのものが憧れとなっているんです。人々の憧れとなりうる存在なんですね。新しい人をこの身に宿しているものとして、もうこの内側にキリストの命、よみがえりの命が宿っているわけですから、私たちもまたあのパウロのように私に習うものとなりなさい、そう胸を張って言うことができる、そういう歩みをまた今日からどうか続けていただきたい、そのように願っています。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる御神様、罪深くあなたの御前に立てない私どもでありますのに、あなたは独り子を与え、その命を注ぎ尽くして私どもに新しい人、キリストの命、よみがえりの命を生きる、その命を与えてくださいました。私どもはキリストにつながり結ばれて、この地上にありながらもすでにその命を生き始めております。どうかこの自らのうちにある命を決して見失うことがありませんように、そしてだからこそ私に習うものとなりなさい、そのように胸を張ってこのキリストの命を示していくことができますように、私どもの働きを強め、また高めてくださいますようにお願いをいたします。どうかこの一週間も私たちが御言葉に励まされ強められて、このキリストの新しい命を体現するにふさわしい歩みを起こしていくことができますように、私たちの考えや言葉、行動一つ一つがその命を体現するものとされますように切にお願いをいたします。寒さの加わる中でありますけれども、どうぞ一人一人の健康を祝してください。感謝願い、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の352番賛美です。